前回香川豊彦のお話をしましたけれども、この前お話したようにこの人はクリスチャンなんですね。そして、スラムでの体験を通して人間が貧困から解放されるためには魂の救済と社会運動の変革が最も必要だと考えて、キリスト教の伝道と並んで協同組合運動、労働組合運動のほか、農民組合とか漁業組合運動とか、いろんな、社会のを良くしていくために、取り組んだんですね。で、この体の弱かった香川豊彦がなんでこんなに精力的な働きをできたのかって私考えてみたんですけども、やっぱりこれはイエス・キリストの生き方というものに突き動かされたんだと思うんです。イエス・キリストという人は私たち人間の罪を救うために自ら犠牲になって十字架につかれました。そして、墓に入れられて3日目によみがえり、今も私たちと共に生きていらっしゃるんですね。で、こう本当今もキリストが一緒に生きているなんて信じられないって思う方もいらっしゃるかもしれないんですけども、これ本当に私の体験から見ても一緒に生きていて語りかけてくださっているとしか思えないことがいっぱいあるんですね。私自身もそうですけれども、実はこの間ある60歳ぐらいの男性に出会いました。その人は何年か前に突然奥様を本当一夜にして亡くなってしまったんだそうですね。で、とっても仲が良くって、これから足をこうしようって言ってた矢先だったので、本当にもう打ちひしがれて、いわゆる鬱ですね、何にもする気がしなくなったそうです。その時ふと目を留めた聖書が彼のカウンセラーになったっていうんですね。聖書には人間としての生き方のすべてが書かれてあった。その聖書に出会わなかったら自分ももう死んでいたんじゃないかってその人は言っていました。もしあなたも何かに悩まれる時があったら手元の聖書を開いてみてください。そこには必ずあなたの解決となることが書かれています。ですから長い長い間にわたって聖書というのは世界のベストセラーであり続けているのではないかと私は思います。今日はこの辺で。